ひばりクラブ、また落語界の方、またその他のいろんな見ていただける方、どうもこんにちは、武田邦彦です。今日はですね、古くてまた問題のものですね、リサイクルについて少し本質的な意味から考えてみたいと思います。まあ、リサイクル始めちゃったからいいじゃないか、とかですね。それから市役所の人なんかは、まあ、今更リサイクルやめるわけにいかないから、まあ無意味なことは分かってるけどっていう人も結構おられると思うんですけどね。だけど人間社会っていうのは悪いことを認めてると少しずつ少しずつ劣化していくものでですね、やはり誰かが勇気を出して間違ってることを少しずつでも正しくしていくということが大切だと私は思っております。リサイクルっていうのは一回人間が使ったものをもう一回使うということなんですが、人間のこうなんで生きていく。ということは、それができないようになってるんですね。で、実は、生物、いろんな生物いるんですけども、まあ、単細胞生物、アメーバみたいなものからですね、まあ、ミミズもいますし、それから、まあ、いろんなものがいるんですけども、人間がですね、こう、非常にこう、頭もいい、体も大きいんですよ。人間って体はすごく大きいんですよね。動物は昆虫にしても、それから、昆虫なんて虫とかね、蝶々なんてのはちっちゃいんですよ。鳥もね、わずかにワシとかタカってのも今、タカって結構体小さいですけど、スズメにしても何にしてもすごく小さいですね。人間よりか体が大きいというのは、魚でもですね、クジラとかサメみたいなものは別ですけども、ほとんどの魚はですね、イワシにしてもですね、タイにしてもですね、人間よりか小さいんですよね。で、これは人間というのはかなり巨大な動物であるとともにですね、しかも厄介なことにはですね、知能が非常に優れていて、成長に時間がかかって、長生きして、それで複雑なことをするっていうことなんですね。まあ、簡単に言えば人間というのは非常に大きくて高度な動物なんですよ。で、まあ、いろんな計算があるんですけども、まあ、人間が使っていくものとか、いろんなエネルギーとかいうのはですね、大体一人の人間で、4トンの象、2匹分とか4匹分とか言うんですね。まあもちろん先進国とかアメリカ人だとかですね。それからアフリカの方なんかと比べ、ずいぶん違うんですけども。まあそれでも全体的にはそんな感じなんですね。で、しかも人間ってのは非常に高度な生活をするんですよ。今日ちょっと本質的なことを聞いていただいてですね。で、聞いていただいた中で、ある程度の方はですね、リサイクルっていうのは本当に良くないので、やめた方がいいなっていうふうに思ってもらいたいし、それで、まあ、周りの人にもね、まあ、できれば、ちょっと言っていただけないかと思うんですね。それは、人を騙すっていうことはあんまりいいことじゃないんですね。ですから、あいつはバカだから、どうせリサイクルでもさせとこうとかね。それからリサイクルが好きでうるさいやつがいるから、まあ、市役所でリサイクルを進めようとかいうふうに思って、っておられる方がおると思うんですけども、もうそろそろ20年以上も経ちましたんで、やはり人を騙すことは良くないということで納得してもらえないかなと思っております。で、結局そのメインはですね、学問的に計算してもすっかりわかるし、実績も僕随分調べたんですけど、やっぱりね、天然のものを使うよりか、人間が使ったものをリサイクルする方が、どんなことがあっても 3.5 倍以上は資源を使うんですよ。だいたい平均しても今見てますとね、7倍ぐらいなんですね。そうしますとね、石油から、例えばペットボトルを1本作るのに、ある量使えますよね。そうすると、1回使ったペットボトルをもう1回使おうと思うと、だいたい新品の7倍ぐらいの石油を使うんですね。だから使ったペットボトルを1本リサイクルするならですね、そのリサイクルするために使う石油で、新しいペットボトル7本作った方がいいに決まってるし、資源も少なくなるし、環境も良くなるわけですね。で、なぜそうなるかっていうことがですね、普通の人になかなか理解ができないんですよ。それは自分がやっていることがですね、まあ、どのくらい自然の平均のレベルよりか高いかということが実感できないんじゃないかと思うんですね。まあ、自然にはもちろん飛行機ありませんし、汽車もありませんし、自動車もないしですね。それから第一、調理した食事もないんですよ。人間以外はですね、煮炊きをして物を食べるってことはしないんですよね。 それからチョコレートとかですね、おせんべいとかですね、まあそういうものも普通は食べてないんですよ。それから家っていうのもほとんどっていうか、まあないに等しいですよね。人間は立派な家、まあとにかく家がなければ人間住んでいけないんですけど、生活していけないんですけども、まあ、動物の場合は家っていうのはほとんど持ってないですよね。僕は時々庭に来る野良猫なんかがかわいそうだなと思うんですけどね。野良猫ですからどうしようもないんですけどね。だけど今日はどこで寝るんだろうな、寒いだろうなとか思うこと僕あるんですよ。そういうことをね、思えばね、人間の生活っていうのはものすごくデラックスなんです。生物の他の生物では見られないぐらいなんですね。ですからまあ江戸時代でもですね、江戸時代のリサイクルなんつって、今から20年ぐらい前にですね、まあ嘘をついたっていうと言い方が悪いんですけども、まあ勉強しておられなかったんだっていうのが正しいんでしょうね。江戸時代はリサイクルがあった。とんでもないんですよ。江戸時代こそリサイクルできないんです。なんでできないかって言うと、リサイクルの技術がないからできないんですよ。ですから、洋服を何回も着る。これできますよ。これリサイクルじゃないですね。自分が着た洋服を何回も着る。ほんで、糸がボロボロになったら、雑巾に使う。これはリサイクルじゃないですね。こういうのをリサイクルって言うなら、まあリサイクルもできないことないんですけど、それは悪い材料に使うってことなんで、これをどんどんやっていければいいんですけど、今は、この自分の洋服を自分の家の雑巾に使うっていうことはできるんですけど、自分の家で使ってボロボロになった服をですね、一旦市役所に集めて雑巾にして使うってことになると、新しいもので雑巾作った方が、資源は少なくて済むんですよね。集めるっていうことがどんなに大きな損害になるか。それは当たり前なんですけどね。まあ、人間のやってることが非常にレベルが高いんで、どうしてもそうなるわけですね。ミミズだったらば、土の中でゴロゴロしててですね、そこら辺にあるものを食べていくわけですから、ある意味ではリサイクルにある程度しながら生きていくってことはできるんですけども、まあ、人間の生活をミミズみたいな生活にすることってできないんですよ。で、これについてはまあ私もいろいろものを書いてますし、まあ、計算もしてますしね、学会で発表なんかもしております。それに対する、例えば私はリサイクルするのはダメだよと言ってるんですけども、資源の無駄遣いになるしね。資源の無駄遣いになるようなものをですね、なんか道徳的なことを言う人がいるんですよ。リサイクルするっていうのは、要するに節約しようという心を育てることだ。絶対にそんなことありませんよ。人間っていうのはね、嘘を使って、精神的に正しくなるってことはないと私は思うんですね。やっぱり嘘っていうのは人間にはね、やはり心の中で分かってますからね。で、つまり人間っていうのがこれほど高度な生活をし、高度な文化をこうするにはね、どうしても使い捨てになるんです。それがもうほとんどなんですね。で、これはもう我々がどういう生活をするかっていうんで決まってるんで、まあ、具体的なことは何回も述べてますんでね、もうここでは述べません。で、私はね、20年もやりましたから、市役所の方とか、それからリサイクルの仕事をしてる人とかね、環境省の人とか、まあもちろん、材料工学とかですね、資源工学なんかやってる方は全部がリサイクルがインチキだっていうことが分かってると思うんですね。で、ある市に行った時に、まあちょうど車で30分ぐらい移動する時にですね、まあ、市役所の人の方から、リサイクルってのは本当に意味のないことなんで、本当はやめた方がいいと思うんですが、今までのことがあって市民をこれから説得することができないんで困ってますって話だったんですね。僕は多くの人がそうだと思うんです。正直で真面目に仕事をしてる人はおそらくリサイクルが役に立つと思ってる人がいないと思うんですね。まあただ名古屋市でもですね、ペットボトルの回収まだやってるんですよ。ただ回収したペットボトルをね、またもう一回ですね、石油を節約しながら使うっていうことはできません。トラックで回収するだけでできません。だけどその他にそれを洗浄したりね、新しい材料にしたりするわけですから、物にはなりますよ。そこに税金を使えば、なんとかもちろんリサイクルはできます。だけど税金を使うってことは、それはお金が回るだけのことで、資源を節約するとか、そういうことにはなりません。まあ私はね、ここで、まあこのところ10年ぐらいもうリサイクルしては意味がないっていうことは言ってないんですね。それはどうしてかっていうと、まあ人は、僕もあれだけ言ってね、周りの人がわかんないっていうんであれば、まあ仕方ないと。 まあ、人間っていうのは自分が分かんなきゃしょうがないですからね。第一、やっぱりね、僕は誠実革命って言ってるんですけども、やっぱり誠実じゃなくちゃ人間社会ってね、僕はうまくいかないと思ってるんですよ。嘘ついてうまくいくと思ってる三世党みたいなのいますけどね。だけど、普通は嘘ついたらうまくはいきません。それは嘘をつくってことは被害者を出しながら自分が反映していく。嘘をつく人が反映し、嘘をつかれた人がその分だけ損をするっていう社会ですからね。僕はそういう社会はいいと言ってないので、コメントを書く人でもね、いいじゃないかと。人を騙して人が損したって自分が損しないんだからっていう考えの人いますから、まあ、その人は中国でも言ってもらってですね、まあ、日本は元からそういう文化じゃないもんですからですね。僕も DNA が日本人の DNA なんで、まあ、自分で米をこう栽培するのに苦労してもいい。魚を取るのに苦労してもいいと。電車を運転するのに自分が苦労してもいいけども、やはり人にメリットって言いますかね。人に貢献して自分は生きていきたい。だから貢献しなきゃ自分が使う方がご飯は食べるし、人の作ったご飯は食べるしね。それだ、人を騙したお金でご飯食べてたらね。それは誰かに被害を与えますから。まあ、簡単に言えばリサイクルってのは今ほとんどそう言ってるだけで、全部ほとんど焼却してるんです。リサイクルできるものってのはほんとわずかなんですよ。尻紙交換ぐらいの低賃金の方が、自分の軽トラックを街中に走らせて、娘さんに、リサイクルですよ、よろしくお願いしますって言わせて、つまり、そんなとこに金使わずにですね。そして、やったらやっと、紙は 20% ぐらいリサイクルができます。全部はできません。全部紙のリサイクルしようと思って失敗して、全部嘘書いてましたよね。年賀状ですら嘘書いてました。年賀状のハガキにですね、100% リサイクルしって書いてあったけど、実は 40% ぐらいしか書いてないとかね。まあそういうことを山ほどしました。製紙会社も全部リサイクル紙に関しては嘘をつきました。これやっぱり一回反省の弁を述べてもらった方がいいですよね。なんとかごまかしてというそういう態度を取ってましたけどね。それから市役所でも、市民に分別リサイクルしてますって焼いてるやつがほとんどです。だからこれもやっぱりね、データをきちっと出した方がいいんですね。それから人っていうのは理解度に限界がありますんでね。衛生部なんかの方で市役所の、いや、そんなこと先生言ったって事実ゴミが減ってますよ、なんていう人いるんですけども、それはゴミという付け方を変えただけなんですね。ゴミをですね、分別したらですね、産業の方に持っていけるんですよ。一般ゴミと産業ゴミと、二つに分けてるんですね。これはまあ理由があって、ズルするため、嘘つくために環境省が作ったものですね。だから環境省もやっぱ、もうね、そろそろね、嘘をつかずに、真正面からやる、役場としてやった方がいいと思いますよ。やっぱり工期が乱れてですね、やはり長期的に見れば環境省の発展にはならないと思います。環境を守るってことは非常に崇高で大切なことなんで、崇高なことをする職場にいる人がね、最初に嘘をつくようではやっぱり崇高ってのと嘘とかね、両立しませんので、まあこの際、もう20年経ったんで思い直してほしいと思いますね。そういうことで、僕は何より人を騙すのが悪い。だから、分別させたものをね、市役所の人がやっぱり数字出すべきだと思いますね。分別されたもので、本当に、リサイクル法上じゃないですよ。リサイクル法っていうのは、リサイクルしたものをリサイクルリスト言ってんじゃないんですよ。騙しの法律を環境省が作ったんですね。だから環境省もやっぱり法律改正した方がいいと思います。自分が得するっていうか、日本人が誠実になる方に舵を切ってもらいたいと思いますね。大人だけじゃありません。この世の中で子供もいます。真面目な人もいるんです。そういう人を騙してね。だからリサイクルした分をリサイクル率としなかったっていうのはですね、リサイクルできないということを僕は環境省のお役人は知ってたと思います。ですから、その市役所のね、まああんまり頭回んない人が、武田先生はあんなこと言ってるけど、実際にリサイクルすることによってゴミが減ったと言ってます。これなんで減ったかっていうと、分別したらゴミをですね、産業の方に持っていけるんですよ。ちょっと産業の方で受け取ります。受け取ったら裏でそのゴミを燃やしちゃってるんですけど、使用しないで燃やしちゃってるんですけども、リサイクルすると言って引き取ると、一般ゴミっていう普通の家庭のゴミから分類が外れるんですね。それで減らそうとしてるわけです。別にリサイクルして、リサイクルすることによってゴミを減らしてんじゃなくて、 市役所の焼却炉がパンクするといけないので、産業界の焼却炉の方で燃やしてるっていうだけなんですよ。産業界の焼却炉の方で燃やすと、これは、一般ゴミっていうか市役所のゴミの中から計算上外れるんですね。だけど僕はね、毎日家庭で分別したり、一生懸命分別したゴミをね、分けて出す場所を守ったり、時間を守ったりしてる人たち。これがですね、日本を支えてる誠実な人たちなんですよ。この誠実な人たちを、理由が分かってるのにずっと騙してるっていうのはね、やっぱり市役所の人がね、直すべきだと思います。それからそれを知ってる環境省の人、文化人、それからマスコミ、これ全部分かってると思うんでね。やっぱり今のメディアの、マスメディアの衰退っていうのはね、やっぱりそういうところを嘘をついてきたからだと思うんで、一つ一つのことをね、やはり誠実でやってほしいと。ここで書いてある、何よりも人を騙すのは良くないと。ここで合意ができないかってことなんですよ。この人を騙すのは良くないってことで合意できれば、まあ言ってみれば賛成党なんか全部なくなっちゃいますよ。だから人を騙す、嘘をつく。それで自分が市議会議員になる。そんなことはね、やっぱり人間はやらない方がいいと。私はそう思っております。